はい、日曜日の競馬が終わりました。今日は秋華賞リバティアイランド一着で、見事三冠制覇っていうね、おめでたい一日ですね。単勝110円。いやーほんとね、私あの競馬やる目的っていうのはですね、一に銭、もうこれ以外ないっす。なんで、うん、馬がどったらこったらって、だってどうせね、馬なんてね、これ廃馬になったら食っちゃうんですよ、みんなで。なんか1年に7500頭も馬生まれるで、それの頂点を決める日本ダービーだとかね、綺麗事を並べてますけどね、いわゆる馬線かわいいとかなんか言ってるじゃないですか、あのバカな女どもがね、7500頭のうちね、もうほんの一握りですよ、馬場を走れるのは。でね、もし競走馬になったとしてもね、引退したらね、みんなね、あのギャロップなんか雑誌見ると、今週のお疲れ様でね、その登録抹消された馬の名前載って、でね、みんなね、その行き先がね、乗馬って書いてるんですよね。この馬乗馬乗馬、日本のどこにね、年間7000頭も乗馬引き取りってあんのよと。乗馬クラブがね、満杯になっちゃうでしょ、そんなことしてたら。でね、まあ一旦その乗馬に行くかもしれませんけれども、最終的には全部ソーセージ工場なんですよ。なんで日本ハムっていう会社がね、球団も持ち、年商1兆。ね、食い物商売って恐ろしいですね。1兆円ですよ。全部その引き取り手のない、その競りにかけられたね、馬、2000万で買われた馬でもね、走んなかったら二束三文で、ただ同然の金で引き取ってくれるならいいですよ、つって、日本ハムのソーセージ工場に行くんですよ。そういうね、裏をね、あの綺麗事ばっかりじゃなくて裏を知れば、到底馬なんて応援なんかできないでしょ。私は少なくともできませんよ。これは単なるものだと思ってなければ、もうかわいそうでしょうがないですもんね。子供の頃ね、動物に囲まれて私育ちましたけれども、競馬はね、ほんと残酷だな。もうね、あの屠殺場に向かうあの馬でも牛でも豚でもみんな分かってんすよ。今これからね、殺されるんだってね、牛なんかね、涙ポロポロ流してね、行きたくないってね、泣くんですよ。ね、私の田舎の北海道のね、根線原野、北海道根室、あの辺一帯ね、まあ牧畜も盛んで、畜産業盛んですからね、屠殺場に行くね、牛たち見てね、もうほんと辛い思いしてました。だから、あの競馬場で表の綺麗なところしか見ないで、バカな女どもがね、馬かわいいなんてね、ぶん殴ってやりたくなりますよ、本当にね。だからもう、とにかく競馬ってのはもう銭もうだけ、参加もクソも関係ない、馬はね、かわいいなんて思わない、ものだ、単なるね、物体である。別にあの金さえ儲かれば、馬じゃなくても豚でもいいしカンガルーでもいいんだっていうね、そういうふうに割り切ってやんなかったらね、とてもできるもんじゃないと思いますが、まあそんな中ですね、盛り上がらや、まあいいわけですけどもね、競馬界がね、別に競馬界を盛り下げようとして、私こう発言してるわけじゃなくてですね、ただあの事実を述べさせていただいてるだけなんですけども、私土曜日の結果いかんでは、もう週刊誌やりたくねえと、ちょっと本音を吐露させていただいたんですけども、日曜日はですね、もう日向ぼっこ、あのあいにくと今日はあの雨でしたけれども、縁側に座ってですね、熱い茶をすすりながら、膝の上に猫でも乗っけてですよ、庭の盆栽を眺めですね、平穏な平和な日一日を送りたいなという、だって金になんないですもんね。えこれね、リバティアイランドね、しょうがねえしな、で3枠に入るもんだと思ってたんですよ。あるいは3ゼッケンですね、で狙いは4枠だっていうことを週報にかけました。で馬は まあリバティアイランドもいいんだけども、マスクとディーバだねっていう、まあ、そういうことをワクチンが発表になる前に書いたら、ワクチン発表になったらその通りになってるわけですよ。ダメだこれやと思ってですね。で、あの市場を挟まずに、あの努めて極力自分の側出さずに予想を出そうという、そういう信念のもとにやってるわけですけども、で今週の場合は、一つ大きな灯台があったわけですね。それは土曜日の東京メインの府中牝馬ステークスです。なぜなら、このレースには新緑化という馬が走ったからなんですね。新緑化、これ秋華賞にも登録していた馬ですよ。しかもね、賞金がね、確かね12番目ぐらいでね、余裕で出走圏内に入ってた馬ですね。でそれがなぜか府中牝馬ステークスの方にも登録して、こっちの方に出てきたということだったですね。で、テレビ見てますとね、解説者が賞金加算の意味もありますからねなんて言ってるんですけども、いやいやもう賞金十分なんだよっていう思って、でしかも結構な人気になりながら、蓋開けたらどこにもいないでね、惨敗に終わってましたよね、新緑化もね。でこういう場合はですね、まあある意味チャンスでもありましてね、ちゃんとよく噛み砕けば当たり馬券に誘導してくれるっていう、まあそういうのが私も体で覚えてますから、新緑化が土曜日府中牝馬ステークスに登録した意味は、このレースの結果は秋華賞とは無関係ではありませんよ、何らかの要素が飛んできますからねっていう、まあそういうお達し通達なわけです。これも断言しちゃっていいと思いますけども、そうしますと府中牝馬ステークスがね、枠連4号だったんですよ。だからもう苦し紛れに秋華賞ね、まさかリバティアイランド受軍するわけにいかないですから、はい4号ですっていうふうに出したら、結局5枠はどこにもいませんでした。まあ4枠を軸にすることも考えたんですけども、ただねリバティアイランドの2着に4枠が来られてもなっていう、でオッズ見たら390円じゃないですか、ね、牛丼今値上げしましたからね、吉野家の牛丼390円じゃ食べられませんからね、波もあこれじゃダメだなと思って、でも苦し紛れにミシシッピテソーロね、ダントツの18番人気、これのペロさん狙いなんてねことをね言うとどこにも言えませんでした、すいません。でただね、府中牝馬ステークスがと秋華賞頭数が違ったんですよ、これ。はい、ここがね、まあ、いつもね悩ませれるところ、永遠にこれ解消できないジレンマ、はい、枠とゼッケンずれるというね、どっち取っていいかわからないという、ここにね要するに分かれ道が生まれちゃう。枠は4号なんだけどもな、ゼッケンは5と7だったな、で3着8だったな、7と8っていうのはね、これはフルゲートの秋華賞に当てはめると青い帽子2頭とも4枠に当てはまるわけですね。で5ゼッケンっていうのはリバティアイランドの同枠に当てはまるわけですね。ですからある意味枠連4号っていうのは、府中牝馬ステークスの4号っていうのは秋華賞の枠連3、4とイコールなんです。はい、それももちろん私も事前に、まあ同じことをね、これまで2478回ぐらい見てきてますから、もう重々4号ということは3、4だろうっていうこともありました。ただここでねオッズと相談なんですよ。34なんぼ、3.9倍、じゃああれだ4号の方はどうだ、万馬券近いぞ、いやじゃあこっちだなっつって、そういうね修正があるやつなんだというふうにご理解いただきたいんですけどもね、完全な泣き言ですけどもね、本当だからこの辺読みどころですよね。ただ確定していたのは7ゼッケンが1着で4枠が2着っていうことなんですよね、府中牝馬ステークス。これはもう動かせない要素です。つまり4枠のマスクとディーバ、これに当てはまっちゃいますよね、府中牝馬ステークスの決まり結果っていうのは。ですからまあこれなんだろうな、これを軸に するべきなんでしょうねというふうには思いながらもですね、ただね1着がね見えてこないんですよ。ね。リバティアイランド1着で2着マスクドディーバだったら、これ目も当てられないじゃないですか。4点予想出したらガミっちゃうし、というね、本当 苦しい。だからね、競馬ブックのトラックマンだったらなと思いますけどね。3、4って予想出してね、はい、 お給料もらおうっていうね、それでもよかったんでしょうけどね。ただね、あの反対競馬当てなきゃダメさね、せっかくシルトホルン2着に来てくれたのにね、1枠の三浦厚生言ってないですもんね。バカだなと。三浦厚生ね、これ土曜日のうちに散々パラほざいてるわけですよ。三浦厚生のペロッと3着ねえかなとかね、そういうこと書いておきながらね、日曜日になったら完全スルーしてるんですよね。こいつバカだなと思いましたでしょ、予想読まれた方。なんで三浦厚生土曜日あれだけ押してんのに、日曜日ね、一言も言わねえんだっていうね、バカだなと。なんでその三浦厚生だったかっていうと、先週もお話しました、その最終回を迎えた、毎週日曜日に、テレビ朝日で午後10時から放送していたドラマ、何曜日に生まれたの、これにもうこのね2ヶ月間ですね、みんなこれで説明ついちゃってたんですよ、何曜日に生まれたのって、最終回先週の日曜日に、見終わりました。最後の最後、ラストシーン、主人公の黒目すいがなんて言いました。あのドラマのそのセリフ聞いて、次の瞬間私うんこ漏らしたって主語に書きましたけど、今日私誕生日なのって言ったんですよ。今日私誕生日、誰に対してですか。あの結婚相手の三島公平という男に対して、今日私誕生日なの。今日誕生日の人、ジョッキー一人いましたね。そうなんです、川田優雅なんですよ。10月15日川田優雅誕生日で、しかも三島公平、数字の3に島って書きますね。リバティアイランドのアイランドはこれ日本語で島です。だから三島公平という男が主人公なんだから、リバティアイランドはまあね、よもや着外に消えることもないだろうし、入るのは三島の3、数字の3だよ、 3じゃねえかなっていうふうにまあ予感させられてたわけですね。3枠か3絶景のどっちかだろうと。はい、で実際入ってるもんですからね。で川田誕生日だからね、しょうがないじゃないですか、あのセリフ通りだな。で、まあ、先週も話しましたけれども、ドラマのあるシーンで主人公のお姉ちゃんがカラーウィッグ、カツラをね、次から次へとね、とっかえひっかえしていくシーンがありましたよっていう、全部ね競馬の帽子の色と同じなんですよ、あるんですよ。俺と思って、そのねカツラを取り替えていく順番とか、あとちょっとカメラアングル変わって、あ、なんでこのねカツラだけ違う角度から映すんだろうとか、あとしまっていく順番がちょっと違ったりね、で最後カツラ取るんですけども、次元になりますけども、最近の若いお姉ちゃんはみんなあの髪染めたりして、いろんなね自由な色にしてますけれども、その主人公のお姉ちゃんは、ヘアカラーしてなくて、地毛は真っ黒、黒髪でしたね。あ、黒髪なんだ。黒髪ももちろん、競馬の帽子にありますね。だからね、どこまで行ってもね、あれほんとおかしいドラマだったっすよ。ご覧になられてない方、今ほらなんか、なんだかで、ネットかなんかで再配信とかやってるじゃないですか。見れるじゃないですか。あれ見た方がいいと思いますけどね。この週刊誌だけじゃないと思いますよ。来週のね、少なくとも今月いっぱい、10月いっぱいはあのドラマが、キーとなり続けるはずです。はい。これはもう間違いないなというふうにね、思ってます。だって枠順が、だって実際そういうふうにすり上がってくるじゃないですか。リバティアイランド3枠ね、厳選なる抽選の結果ね、本日誕生日の川田でね、三島状態になります？ダメでしょ？本当にね。あとね、マスクとディーバーもね、これもね、ちゃんと4枠に入ってるっていうね。だから、週報だけ読んでおけば、もうね、この大当たりというかね、すったら390円なんかね、当ててもしょうがねえとか思いますけど、個人的には。まあ、そういうわけなんですよ。はい。だからね。 で、あと、もうすごかったのは静岡の鈴木さんで、スー様はね、アタック25終わった後ね、すぐメールいただきましてね、タムさん、作家のね、あれだ、有島武雄っていう人は、1994年10月9日、アタック25放送会でも、同じ答えでしたよ。え、そうなんだと思って。そう、番組、だってなんか終わる前にもうメール来てたんじゃないかなっていうぐらいにね、もう、すぐですよ。ね。鈴木さん、事前に知ってたんじゃないですかっていうぐらい早かったですよ。だからね、早速ね、1994年の10月9日の結果調べました。はい。そしたら、京都大賞典だったんですね。京都のメインレースは。決まり目がね、3、4でした。はい。ワグレン3、4。で、今日、週刊賞、はい、ワグレン3、4。ね、相変わらずですね、アタック25もね。まあ、390円ですけど。はい。ちゃんとね、ご丁寧にもね、3枠の方が1着でね、4枠が2着でね、枠単でも3、4だったっていうね、1994年の京都大賞典と全く同じ目。これね、今日だけならば、まあね、そんなもんオカルトだろ。だけど、この私25年間アタック25見続けてきて、同じようなこともうね、3000回ぐらい見てるんですよ。はい。なんで、これは、なんかやっぱりね、無関係ではねえだろうというふうには思ってますけども。あとね、週刊賞だけじゃないんですよ。東京と新潟のメインレースも、1994年の10月の9日のメインレースの決まり目が連動してるんですね。東京は毎日王冠でした。その決まり目が今日オクトーバーステークス1枠と6枠馬券になってましたしね。それからローカル開催、その、1994年の10月9日は、新潟ではなくて福島だったんですけども、その福島メインの決まり目が今日新潟メインで、やっぱりね、2つ目連動したんですよ。特に2枠の2ゼッケンですよね。あれスポンポンでしたもんね。なんて言いましたっけ、グランデなんとかっていうね。だからもうこれがね、もう2着に突っ込んできた瞬間に、ああ、週刊賞のグランベルトナットの同じグランで始まる場面はもうこれにいねえな、ないな、積んでるなと思ってね。絶望の淵に立たされましたけどもね、そういうわけで、まあ、アタックも見、来週の菊花賞はやっぱり当てる馬券取るためには、何曜日に生まれたのを見返すべきだというね、あれちゃんともう一回見れば私の予想なんか読む必要ないですよ、またね変な苦し紛れな、ね、変な予想出しますからね、そういうふうに思うんですよ。はい、17ゼッケンは来ませんね。もうね、J 様もなんかこれについてはちょっと意固地になってんじゃないですか。ねえ、大谷君ホームラン王ですよ。まあ、去年まではね、ちょっとね、中途半端な成績だったかもしれませんけれども、あんた日本人選手がアメリカの大リーグでホームラン王になっちゃうっていうね、こんなもうガキの頃はもう想像だにできませんでしたよね。そんな偉業を達成した大谷くんに対して、なんもないんすか？あの野球好きの J 様が、イチロー、ね、年間最多安打更新しました。257本、ヒット打ちましたよ。もうすぐでじゃないですか。はい、スプリンターズステックス、カルストンライト、イチローのポジションライトで、背番号51番で、馬単が5番1番だったっていうね、まんま馬券を、もう大サービスの、もう、俺出血大サービスの、もう、たっぷりかよ、お前らつって、出してくれたわけですよ。イチロー記念馬券を。なんで大谷君記念馬券17ゼッケンの、いつまで封印するつもりなんですかっていうね。もうね、タイミングいしちゃったんですかね。よし、じゃあもう有馬記念で17ゼッケン買うぞと思ったらね、あれはフルゲート16頭だぞっていうね、17ゼッケンないですもんね。だね、17ゼッケンが存在するレースで出ますかね、もうここまで来たらね、出ないような気もしますけどね。なんか代わりに変な馬券出たりしてね、今日もね、有島、竹雄で、竹豊かと竹だからね、それ言うビートワンチャンあるかと思ったらなかったですね。はい。で、あとその新緑化の話に戻りますけども、これ週刊賞登録馬が、 前日のメインレッスン出てきてぶっ飛びましたね。この時点でね、やっぱね、7枠はこれもうないものとして考えなくちゃダメだったのかなっていうふうに思いますね。ラベル、コンクシェル、ヒップホップソウル、これはね、新緑感が大々の帽子でぶっ飛んでるわけですから、これはいらないよっていうね。これもう、何度も見たパターンですよね。もし仮に、逆に、新緑感が711ゼッケンで馬券になっていたなら、これはね、どんなに人気を捨てても目つぶって、11と7枠は、週刊賞で買わなくちゃいけなかった、というふうに思うんですけどね。菊花賞にはダブル登録いますかね。またこれから調べようと思います。そんなわけでした。日曜日の競馬、ご苦労様でした。